おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年2003年は、ソ連の生んだ20世紀最大級の独裁者、スターリンの没後50周年にあたります。そのせいか、書店へ参りますと、このスターリンの研究書が数多く出版されています。さて、スターリンには、史上初の共産主義国家ソ連の親分になる上で、一つ不利なことがありました。それは彼がロシア人ではなく、少数派のグルジア人であったということです。そこで彼は劣勢を跳ね返すために、人一倍熱心に人の嫌がる働きに従事しました。ただし、それは暗殺工作の部門で活躍することだったのです。ところで、とうとう彼が権力の頂点に立ったとき、彼は念願かなって満足したと思いますか？いいえ、人間というのは権力を持てば持つほどそれを失うことを恐れて、より強大な権力を欲しがるものなんです。スターリンの恐怖政治は、彼が権力の座についてから一層厳しくなっていきました。ところが、あるとき、スターリンの片腕と頼んでいたキーロフという人物が何者かによって暗殺されてしまうんです。スターリンは身震いしました。自分への反発を読み取ったのです。そして怒りと恐怖に満たされます。そして彼はなんと1300万人の国民を強制逮捕します。そしてそのうち100万人を死刑にし、200万人は強制収容所送りにして殺害しました。一旦猜疑心の虜となったスターリンは、仲間に対しても粛清を始め、共産党の中核メンバー130人中98人を死刑にしました。彼の反乱分子狩りは、やればやるほどエスカレートし、彼が死ぬまでの間に1000万人が処刑されたんです。人類史上最大の殺戮は、戦争によって起こったのではありません。独裁体制下の中で公然と行われているのです。そして彼らは皆全く無実の人であったということが現在わかっているんです。やがてスターリンは自らを神として押し立てていきます。ソ連全土にスターリンの銅像が建てられ、あらゆる人々がスターリンの顔色を伺うようになります。ほんのわずかでもスターリンに疑いをかけられると、もう命はないんです。とうとう、スターリンの娘まで、父に怯えてアメリカに亡命するほどでした。スターリンは、生きた権威として、ソ連全国民の上に君臨したんです。彼は、モスクワ郊外の森に、極秘の別荘を持っていました。その別荘には、全く同じ寝室が4つありました。そしてスターリンは、毎晩寝る部屋を変えたんです。それは暗殺を恐れてのことでした。彼がどの部屋で寝るかは彼自身が直前になって決めました。そしてそれは国家の最重要機密とされたんです。なぜスターリンはこんなに神経質になったんでしょう。スターリンにとっては眠っている時間こそは最も油断ならない時間であったからです。起きてる時には指一本の指令で何だってすることできたんです。しかし、眠ってる間は意識がありませんね。彼は意識のない時間を恐れました。その間に何者かが自分を攻撃しに来たらどうなるだろう。彼の寝室は特別頑丈な扉になっていました。そしてその部屋は室内にいるスターリンがスイッチを押さない限り、外からは開けることができない構造になっていたんです。スターリンは自分のボディーガードや使用人たちですら心を許していなかったんですね。さて、ある日のことです。スターリンは通常昼過ぎまで睡眠をとって、そして部屋から出てくるんですが、その日は昼を過ぎても一向に姿を現しませんでした。3時になっても、そして夕方になってもまだ出てこないのです。護衛が不審に思いますが、しかし寝室に近づくことはできません。呼ばれてもいないのに寝室に行く者は死刑です。 しかしあまりの遅さに耐えきれず、ついにコック長の夫人であった老婦人にノックさせます。しかし何一つ返事がない。これはおかしい。それで扉を叩き壊して入ろうとするんですが、あまりにも頑丈にできているので、相当に時間がかかってしまうんです。ようやく部屋に入ってみると、そこにはベッドの傍らの床にスターリンが倒れ伏していました。脳内出血です。彼はぐずぐずして自分を放置した使用人たちを恐ろしい形相で睨みつけました。しかし言葉はすでに出ませんでした。それから4日後、スターリンは亡くなったのです。致命傷となったのは発見が遅れたということに尽きるのです。自分を守るために作ったシステムが彼の命に決定的なダメージを与えたのです。彼はみんなから恐れられていましたが、彼は誰よりも恐れの中で生きた人でした。彼は目の前の敵を消すことはできましたが、自分の心の中の恐怖心という敵はどうしても消すことができなかったのです。なぜだかわかりますか？それは彼には絶対的に信頼できる方が何一つなかったからなんです。聖書は神という絶対者を認めない人のことをこのように語っています。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなった。スターリンの心の暗さは何に由来しているのでしょう。それは絶対的に信頼できるかと思っていなかったということに原因があるのです。彼はソ連のみならず、地球の半分を手に入れて、神のように振る舞った人でした。しかし人はたとえ、神のような立場、神のような権力、神のようなパワーを手に入れたとしても、それを正しく使う能力は持ち合わせず、また、そのような力を持っているからといって、揺るがない平安を持つことはできないのです。私たちは時に、人生が思い通りに行かないとき、それが自分を不幸にしていると思いがちですが、思い通りに全てが通ってしまうことで人生が破滅した人はなんと多いことでしょう。初めて手を出したギャンブルで大当たりしたために身を滅ぼした人、若すぎる時にあまりにも大きすぎる賞賛を手に入れて自分を見失った人、皆ミニスターリンの生き方をして苦しむのです。人間は神のような力を手に入れても平安を持つことができないように作られているのです。平安、それは何があってもあなたを捨てない、あなたを見限ることのないキリストによって、神をあなたの天の父とすることによって与えられるものなのです。もし思い通りに行かず苦しむ方がおられたら、その時こそ神があなたを呼んでおられるのです。どうぞ、自分の魂のルーツ、自分の魂のお父さんとして、この天の父を信じようではありませんか。そしてそのために、この父の身元に行くために、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。